私はマタイの福音書の28章の16節から、新約聖書の57ページです。マタイの福音書28章の16節。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかし彼の者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としました。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。次はマルコの福音書16章95ページです。16章の15節16節。マルコの福音書16章の15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。次にローマ書の6章272ページローマ書の6章の3節から5節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道式の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。以上です。
亡くなられた人がいわゆる、心臓者の、信仰生活の、処方なるものについて、考え始めました。もちろん、もう分かった分かったと思う人もいるし、頭の知識としてもちろん分かってもいろんな問題があれば、やはり急に悩むようになります。心臓者でさえも自分の罪はあんまりひどいから、おそらくダメージないか、もう捨てられるのではなのではないかと思う人もいるし、救われたと思っちゃったけど、果たしてそうなのでしょうか、と疑問を感じる人もいます。ですが、ABC に戻るのは非常に大切なのではないでしょうか。前に話したように、大切なのははっきりとした確信を持つことです。聖書を通して要求されている確信とは言うまでもなく、いわゆる頭の知識ではない。イエス様に出会った人は、私は受け入れられている、私の過ちわがままは許されていると理解できないと思います。感じられないけど確信を持つことができます。どうして。イエス様は死後の約束を守るお方であるからです。よく研究して分かりきったからじゃない、気持ち的に動かされて許されたなのではない。その信仰の土台なるものは結局御言葉だけです。イエス様は約束してくださったから、だから安心です。相変わらずピンときません。どういうことかはっきり分かりませんけど、イエス様は一度受け入れられたものを決して捨てません。 決してが決してです。朝見付きではない。初代教会の人々とははっきりとした確信を持っていました。まあ、いわゆる、まあ、キリスト教の中でカトリック教会の教えとは救いの確信はありえません。救いの確信を持っているという人はいるとすれば呪われよ。これは、まあ、教会の教えであります。聖書から見るととんでもない嘘です。聖書を読むと統治の人々がみんな動かすことのできない確信を持っていたのです。私たちの国籍は天国です。天国になるかもしれないのではない。イエス様は私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。移されるであろうなのではない。もう移されるで。ですから人間は何を考えているか感じているかは別にどうでもいい。まあ教会に言っていることももちろん関係ない。聖書は何て言っているか、それだけ考えないと簡単に疑問するようになり疑うようになります。まあ確信を持つこととは非常に大切です。その確信の元なるものとは人間の中のものじゃない、理性であると感じる気持ちじゃないということです。2番目大切なのは、まあ、祈ること。結局いろんなことを聞くとどうしたらいいなのでしょうか。まあ一番正しい答えは祈れば、ね、唯一のカウンセラーであられるイエス様に尋ねた方がいいと思います。人間は、まあ、自分はカウンセリングしているという考えでさえも人間の傲慢の表れなのではないでしょうか。まあ、変わるもんじゃない。例えば子供のことで悩んでいる人々はよく、まあ、いわゆる専門家のところに行けばいいであろう。このこと本当に好きらしいんです。けど子供のこと好きだったら離婚したいと思う気持ちでは全く窓外れです。ありえない。まあ愛知も作ったらしいから、だからまあ妻、まあ、彼女は本当に信じています。信じてもそういう問題が出てくる。別の姉妹はもう2回目家でしてしまったんです。まあ近い会話です。なぜならば、まあ、ご自分の暴力とか耐えられない、どういうことになるかわからない。まあ彼女に言わなかったんですけど、主人家はもう年に3日前に電話があったんです。困っちゃった、金まで出ちゃった、どうしたら俺の暴力のことでどうしたらいいなのでしょうか。まあ、彼もイエス様を信じてますよ。ねえ、どうしたらいいか。何もできませんよ。祈るしかない。結局、ある人々は、まあ、酒を飲めばわかるよ。自分のやってることわからないなのは。けども、ある人々は確かにわからないらしい。ちっぽくなことでも起こっちゃう。暴力が暴力になる。後で何をやったかわからないらしい。結局自分の気持ちは抑えられない。何があってもさ、いや大変な問題です。後でもちろん後悔します、悔やらないです。けど繰り返し繰り返し同じことだったらどうしましょうか。ね、奥さんの愛情が早く始まるんでしょう。それで解決する。結局祈るしかない。いくら人間と相談しても何にもならないよ。現実問題として役に立たないのです。別の姉妹は、まあ、1年半前に家出したらしいんです。まあ何回も何回もあったけど、結局原因はご主人のことをいくら考えても愛することができない。まあ、彼女も本当に心から愛した婚約者は亡くなったんです。それが真っ白であって今の主人と結婚したんですけど、結局愛そうと思っても無理、それでもできちゃったんです。1年後今からはやっぱりもう私も十分です。 というふうに注文があります。今度カメツロとか回るようになっちゃう、その表紙はいかないで、それ以上もいいと思うでしょう。結局まあ言いたいなのは、心臓者も悩みます。いいのでしょうか。まあ、別の未信者の奥さんは、まあ、今度初めて会ったんですけど、3人の子供を持つ奥さんです。まだ比較的に若いけど、もう去年、まあ、離婚してしまったんです。まあ、ご主人は愛人を作っても、愛人の子供を産むようになっちゃって、もうどうしよう、結局どうしましょうか。祈らなければ何にもならない。祈るとやっぱり見方変わる、楽になる。問題は解決されなくても、問題に対する見方変わると、やっぱり安心して将来に向かうことができる。祈ることこそが心臓者の、まあ、呼吸のようなものです。それから3番目なんだとか、学びですね。御言葉に頼ること。御言葉に頼らなければ、やっぱりすぐ精神的に疲れます。御言葉を勉強することではなく、まあ、幼子のように自分のものにすることです。自分のものにすると元気になります。ダビデはあなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を書く場合ました。御言葉とは本当に守る力、解放する力を持つものです。イエス様はどうして御言葉を述べ伝えたかと言いますと、いろんなことを教えるためにではない、いわゆる知識を与えるためではない、私の喜びがあなた方の心にあるために、あなた方は喜びに満たされるものになるためです。そして、まあ、この間いわゆる、まあ、バプテスマについて、まあ、話し合いました。もちろん価値の持つこと、祈ること、御言葉に頼ることとはもうどうしても必要です。水のバプテスマを受けることとはどうしても必要と言えない。まあチャンスがあればもちろん受けるべきです。他人に勧められたからじゃなくて、本人の願いでなければならないなのではないか。そしてこの間も話したように、その聖書の中でいつも2つのバプテスマについて書かれています。今電車に言われたように、まあ読みましたように、3箇所を読んできてもらったんですけども、バプテスマという言葉は何回も出てきたんですけども、同じ意味ではない。ローマ書に出てくるバプテスマとは、水のバプテスマと関係のないバプテスマです。そして、マタイ伝マルコに書かれているバプテスマということとは、言葉とは確かにいわゆる水のバプテスマを意味するものです。9割以上のバプテスマという言葉は、救いの経験を表す言葉です。まあ、残りの1割のバプテスマという言葉は、水の洗礼を意味するものです。罪人がイエス様を救い主として受け入れれば、その時、まあ、救いの経験を持つわけです。そして水の洗礼は救いの経験に必要条件ではない。カトリック教会ははっきり洗礼を受けることによって救われますと言います。とんでもない間違いです。洗礼を受けたから日曜日、まあ、ミサを守れば、献金すればそれでいいでしょう。けども聖書はそういう考え方をしていません。まあ、救いの経験について新約聖書には3つの意味が示してあります。第1番目、この間ちょっと見たところですけども、イエス様に預かるバプテスマ、ローマ書の中に出てくるバプテスマが